15、一般質問。16から19は込み出しです。一般質問とは、生活に関わる市政全般のことについて、市に対して行う質問です。16、総務関係。公用車の保有コスト削減と管理業務効率化。金本直政議員質問。公用車97台のうち、財産管理課所管の22台だけでも契約先が6社、普通乗用車6台で契約先が4社と煩雑な状況です。契約や管理業務の負担が大きく、運行管理でも手作業が多いため、システム導入を提言します。全体最適と個別最適のバランスを考慮しつつ、全庁的に1社集中契約による業務効率化と、コスト削減を要望しますが、いかがですか？総務部長答弁。現在の公用車の借り上げについては、リースの満了時期が車両ごとに異なることや、車両により調達に要する時間が異なること、リコールがあった場合に、使用停止期間の重複を防ぐために、メーカーや年式が分散していることが望ましいことから、一社にまとめて契約することは難しいと考えています。まずは複数台を一度に契約することで、どの程度コストメリットがあるのかなど、リース会社に確認するとともに、他の自治体における一括契約の実績やメリットなどについて調査研究したいと考えています。その他の質問項目。職員の完全フレックス制。町内来訪者向けベビーカーのリプレイス。町内無線LAN化。基地跡地の可搬持ち竹林の整備。鉾道推進。入札不祥事の対応について。権淳一議員質問。全国で公共工事の入札不祥が相次いでおります。近くでは、さいたま市の小中一貫義務教育学校が2回連続で入札不祥となり、今や全国規模で公共工事が難しい状況となっております。人材や予算が確保されても、建物がなければ、福祉も教育も成り立ちません。朝霞市におきましては、入札不調に陥らないよう、何か対策を行っているかお伺いします。総務部長答弁。朝霞市における入札不調への対策としては、工事の設計段階において、最新の建設資材価格や労務単価を適用し、より実勢価格に近い積算に努めています。また、入札にあたって、市内業者を優先的に参加できるよう配慮していますが、専門性や技術力が求められるものや、規模の大きい案件は、参加資格要件の対象地域を市外の事業者まで拡大し、確実な入札の成立を目指しています。その他の質問項目、公共工事と働き方改革。法人市民税の現状と課題について、渡辺隆二議員質問。本市の法人市民税は、市税収入のわずか 3.4%、約8億4000万円。個人市民税、固定資産税に頼るだけでは、市民負担が増える一方です。近隣三市が、景気回復を見込み増額予算とする中、本市だけが据え置きという消極姿勢。企業に対する支援施策がない現状では、企業は朝霞を選びません。市は強化する考えはないと答弁しましたが、低いからこそ戦略的強化が必要です。住むだけの町から住んで働き育てる町へ。職住近隣の活力ある都市への転換を強く求めます。総務部長答弁。令和5年度決算の状況では、歳入総額から見る市税全体の割合は 44.4% で、自主財源の根幹をなす市税は重要な位置づけにあります。市税の内訳は、個人市民税が 46.9%。固定資産税が 38.0%、タバコ税が 3.7%、法人市民税が 3.4% となっており、大部分は 個人市民税と固定資産税で構成されています。このような状況から、いずれかの税に焦点を当てて、強化策の中核として位置づけるという考えは、現在のところ持っていません。市民環境部長答弁。朝霞市としては、引き続き事業の継続や企業に対する支援を進めていきたいと考えています。具体的には、中小企業への支援として、中小企業融資制度や利子補給補助金の実施、企業家への支援として、企業家育成相談、企業家育成資金融資制度、利子補給補助金を実施することで、中小企業者の経営安定を図り、本市の産業の活性化につなげていきたいと考えています。その他の質問項目、企業誘致及び産業基盤整備について、北朝霞駅周辺の喫煙対策、物価高騰で苦しむ市民の暮らしへの支援を、石川恵子議員質問、物価高騰が続く中、市民の暮らしは厳しい状況が続いています。国から重点支援地方交付金が追加交付されることになりました。どのように使うかは、各課からの提案を受けてヒアリングを行い決定するとのことですが、国からの交付金を使うだけでなく、一般財源も活用して市民生活を支援すべきではないでしょうか。市長答弁。総合的に検討をした結果、支援内容が追加の交付額に収まらないといった場合には、一般財源の活用についても考えていきたいと思っています。その他の質問項目、水道料金、学校給食費の軽減、公共施設トイレ洋式化、授乳室エレベーターの設置、投票所への移動支援、平和の取り組み、正規保育士増員。17、教育環境関係。学校給食の炊飯コストまで保護者負担。高堀良太郎議員質問。代表的な調理である炊飯。学校給食センターに炊飯設備が設置されていないため、市は炊飯を外部に委託し、炊飯米を購入しています。その結果、本来は市が負担すべき炊飯費用が、全額保護者に転嫁されています。外注により上乗せされたコストの総額は年4700万円に上ります。物価高騰の中、給食費値上げも予定され、保護者の負担は限界に近づいています。学校給食費の負担適正化に向けた改善に取り組むべきと考えますが、市の見解を伺います。学校教育部長答弁。自校式は精米を、センター方式は炊飯された米飯を購入していることから価格に差が出るものです。学校給食で使用する食材は納品される食材に対して費用を支払うもので、例えば魚の味噌漬けやコロッケなどには加工費等が含まれていますので、これらと同様であると考えています。その他の質問項目。給食内容の縮小状況、財政状況、令和7年1月の超過死亡への対応、外国人による医療保険の不適切利用、都市農業振興、歴史教科書採択。町内会のデジタル化と事業者との連携協定、田原良議員質問、ウェルビーイング指標に照らすと、本市は地域とのつながりを示す因子が非常に低く、自己効力感が高い住民が多いことから、自治会、町内会の必要を感じない住民が多く存在することが客観的に読み取れます。前市長が消極的だった町内会デジタル化推進は、加盟率の下落傾向から対策が急務です。新市長には先行して取り組む町内会を後押し、手を挙げやすい環境を整えるためにも、多様な事業者との連携協定を早急に進めるなど、スピード感ある対応を強く求めます。市長答弁。 自治会、町内会のデジタル化については、役員の皆様の負担軽減や、会員の皆様の利便性の向上、その先にある加入促進にも資する部分があると考えています。そのため、朝霞市としては、自治会連合会とも連携をしながら、しっかり検討していきたいと思っています。また、先進自治体の調査研究をするために担当職員を派遣し、具体的な話を確認していきたいと考えています。調査研究を進めるにあたり、相手方と早期に調整の上、実際に職員を派遣して話を伺いたいと考えています。一つの事業者からでも協定を始められないかということですが、現状は検討を進めるために職員による視察を実施する段階であり、スピード感を持ってやっていきたいと思います。その他の質問項目、デジタル庁が取り組む地域幸福度、ウェルビーイング、指標から見た本市の現状、スピーレンから保護者代表連絡会への発展的継承とエール、キャッシュレス決済ポイント還元事業の実施、遠藤光弘議員質問。この事業は公明党朝霞市議団として毎回予算要望を市長に提出し、自身でも高齢者スマホ教室同様訴えてきたことです。対象店舗について福祉的生産活動を行っている受産施設なども対象としてほしいと思いますが、いかがですか？また、物価高騰対策としての事業です。一部の方だけの利用とならないよう、特に高齢者に対してしっかり支援をしていただき、説明会にも参加しやすい工夫をしてほしいと思いますが、いかがですか？市民環境部長答弁。ポイント還元事業の対象店舗を、市内の加盟店のうち、コンビニやスーパーマーケットなど、一部店舗を除く、資本金5000万円以下の中小企業を予定しているので、福祉作業所についても、対象店舗になることは可能だと考えています。説明会等の開催については、スマートフォンの操作やアプリのインストール、使用方法に慣れない利用者への対応として、事業者と共に説明会を6回開催することを計画しています。高齢者の方も参加しやすい説明会の場所を検討したいと考えています。その他の質問項目、地域防災力の強化、福祉との連携の具体的対策を、空き家対策、危険家屋の解体に補助金制度を、膝折り浄水場跡地の有効活用を、ほか、登下校で使用中の帽子をヘルメットに、福川貴子議員質問。子どもたちの登下校中、予期せぬ事故から身を守るため、現在使用している帽子から、ヘルメットに変えることができないものかという意見があります。ヘルメットの着用はとても効果的です。お隣の新座市や和光市においてはもう使用しており、学校側はもとより保護者からも評判だそうです。なぜなら子どもたち一人一人の安全を守り、熱中症予防にもなるというのです。できるだけ早い時期に検討してほしいがいかがでしょうか。学校教育部長答弁。登下校の帽子をヘルメットに変えることは、予期せぬ事故から頭部を守るという観点から、ヘルメットの着用は有効な手段だと考えられます。しかし導入するにあたって、ヘルメットとしての安全基準を満たし、通学時の使用に適した軽量性、通気性などを備えている必要があることや、各学校における保管場所の確保、持ち運びの負担なども考慮する必要があります。登下校時に児童が被るヘルメット工房については、朝霞市で統一して導入するものではなく、各校が実情に応じて導入するものだと捉えています。教育委員会としては、具体的な効果について学校と共有できるよう、引き続き努めていきたいと考えています。その他の質問項目。女性の健康支援について、公共交通の改善について、 学校の改築計画。本田真紀子議員質問。現在、学校施設長寿命化計画が策定されていますが、改築が必要な学校と改築の順番、一校あたりの改築費用の見通しはどうなるのでしょうか。学校教育部長答弁。現在、計画策定に向けて検討を重ねている最中ですが、改築が必要となる学校のうち、現時点での改築する順番としては、最初に浅香第二中学校の改築に着手し、その後、浅香第二小学校、浅香第一小学校、浅香第三小学校の順に進めることを検討しています。学校の建設費用の金額は、昨年度まで実施していた浅香第六小学校校舎増築工事の設計段階での建設費は、1平方メートルあたり60万1000円でした。仮に、この平米単価で一般的な学校の床面積である7000平方メートルの学校を建設した場合の建設費は約43億円となります。このほか、改築事業には、設計委託料や既存校舎解体費、外構整備費などの費用が必要となることから、50億円を超える事業費になると想定しています。その他の質問項目。国民健康保険の大幅負担増。学校給食費のあり方。保育における障害児への職員加配。障害者帰還相談支援センター。市民団体との関係。他。子ども中心の学校を考えるとき。田辺敦史議員質問。子供にとって、もちろん保護者にとっても、特に中学校では、学校の成績、通知表は一大関心事です。例えば、教育委員会は、学校で1の評価がついた生徒の数を把握していますか？子供にとって、そんな評価が下されるのは、恐怖だと思います。受験や今後の将来に関わることです。でも考えてみると、1の評価を下した先生は、自らの指導の不出来、失敗をさらけ出したも同然です。当然フォロー、補修等が必要ですが、実際はどうしているのでしょうか。教育長答弁。中学校の評定は絶対評価ですので、到達度評価としての観点別評価。これをもとに、評定5、4、3、2、1をつけています。この中で、例えば5ですとか4ですとか、これをどうやってつけるかということに関しては、観点別をもとにした絶対評価ですので、どの程度1をつけているかということは、特に把握はしていません。ただ当然、絶対評価の中では、到達度評価ですので、1をつけるときには、きちんとした理由があって1をつけていると捉えています。学校教育部長答弁。教育委員会としては、成績が振るわない児童・生徒については、習熟度に合わせて繰り返しの学習ができる AI ドリルの活用を含め、個別の学習指導の充実を図っています。また、校長会議においても、埼玉県教育家庭指導、評価資料を参考にするなど、根拠のある評価を行うよう指示をしています。その他、教育委員会の学校訪問で、学習面で課題がある児童・生徒への支援を充実させる手立てについて、研修を行うなど、教員への指導を行っています。その他の質問項目。自治会・地域づくり・地域福祉の課題。まちづくりの課題と緑の再生。総合計画・都市マス・行政評価と市民参加・参画。条例等令規の整備。4市で一番安い給食費が一番高くなる値上げ。富山真紀議員質問。10月から小学校1300円、中学校1500円給食費が値上がりの予定ですが、ここ3年の帝国データバンクの物価上昇率、 15% から 17% を基準に判断したとのことですが、なぜ総務省の消費者物価指数 CPI の食料の上昇率 6% から 8% を参考にしなかったのでしょうか。 CPI 基準なら小学校1000円、中学校1200円値上げが妥当と思うのですが、また急な値上げなため保護者負担軽減のための市の助成が必要ですが、助成金額は具体的にいくらになりますか？学校教育部長答弁。帝国データバンクから発表されている数値については、国内の主要195社の食料品についての価格動向を反映したもので、新聞等でも一般的に食料品の価格動向に使用されている数値であり、信頼できるものと考えています。また、学校給食では、野菜や肉などの生鮮食品に加え、食用油や調味料等、様々な食品を納品していることから、帝国データバンクの数値を使用することが最も妥当だと考えています。令和7年10月の学校給食費改定に合わせた保護者の皆様の負担軽減については、今後、市町部局と調整することになるので、軽減額は未定です。また、軽減額の決定時期も、9月議会に上呈するための補正予算案の提出期限と合わせて、市町部局と調整していきます。その他の質問項目。介護支援の現状。リアルな避難訓練。福祉避難所整備。HPV ワクチンの副作用など、リスクと2価、4価、9価ワクチンの有効性の違い。ふるさと納税の取り組みについて、利根川仁志議員質問。ふるさと納税額が県内ワースト1という状況の中で、現在様々検討をしていると思いますが、私たち議員も現状を憂いているだけではなく、推進への提案もしなければならないと思います。朝霞市の夏のイベントで、彩花祭と市街地で打ち上げられる花火がありますが、例えば、市役所の屋上に安全対策を施して、この花火鑑賞席と飲食サービスをする体験型返礼品として提供するふるさと納税とすることを検討していただけないか伺います。市民環境部長答弁。花火等の観覧席を返礼品として取り扱うことについては、他の自治体においても実施事例があることは認識しています。朝霞市の花火を観覧席でということですが、安全対策等に十分配慮しながら、実現に向けて検討してみたいと思います。その他の質問項目。介護保険運営事業、DX の推進について、不交付団体による影響、財政の健全化について、防災対策について、母子健康推進委員について。18、建設関係。下水道事業の今後について。宍倉春樹議員質問。下水道事業は市民の暮らしに欠くことのできない都市基盤の一つであり、市民が安心安全に生活を送るために重要で不可欠なライフラインです。将来にわたって安全で快適な生活環境を維持するために下水道施設の維持管理や更新工事を計画的に進めることが重要と考えますが、市のお考えを伺います。上下水道部長答弁。朝霞市の下水道事業ですが、昭和57年の教養開始から40年以上が経過しているため、今後耐用年数を迎える下水道施設が増加することとなり、対策を行っていく必要があると考えています。そのため、下水道管の維持管理修繕のための計画である、下水道ストックマネジメント計画に位置づけた重要管路、約 120km を6基に分けて点検調査を行い、その結果をもとに補修が必要な箇所の修繕、 改築工事等を実施していく予定です。公園内のトイレの様式化、修繕の予算確保。飯倉和樹議員質問。市内の公園44カ所のうち30カ所に公衆トイレがあります。国土交通省、都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインでは、高齢者等の利用者には、和式便器の利用は足腰への負担から困難を伴うため、洋式化するのが望ましいとされています。また、ベビーベッドが設置されていても、破損や汚損が放置されたままの状態が続いています。日常的に使用され、市民の身近な憩いの場である公園のトイレの洋式化、修繕費用を予算でしっかり確保していく必要がありますが、市長の見解はいかがですか？市長答弁。公園管理事業の施設等の修繕料について、把握している必要な経費については、計上すべきと考えています。その他の質問項目。宅配ボックス支援。気候変動対策。公共空間利活用。シビックプライドの高揚。市の認知度向上。ドラマ、アニメのコンテンツツーリズム等。19、民生関係。安心して搾乳できる環境づくりについて。駒牧陽子議員質問。現在多くの人が利用する施設には、赤ちゃんにミルクをあげることができる授乳室の設置が進んでいますが、搾乳もできることについては、まだ一般の理解が進んでいません。女性が出産後、安心して社会参画ができ、健康に活動するためにも、社会全体が出産後の女性の健康管理について正しく理解し、公共施設において安心して搾乳ができる環境を整えることが重要であると考えます。安心して搾乳ができる環境づくりについて、朝霞市の取り組みを伺います。子ども健康部長答弁。令和7年2月、県より授乳できる赤ちゃんの駅において、搾乳可能である旨の表示依頼の通知を受け、現在まで保育園、児童館など、市内41カ所の市有施設に搾乳可能である旨の表示をしています。公共施設によっては、赤ちゃんの駅を設置できない場所もありますが、授乳、搾乳等の必要がある場合には、職員にお声掛けいただければ、会議室など空いている個室を授乳室として利用いただけるよう、臨機応変に対応しています。その他の質問項目。障害者支援、親亡き後問題、熱中症対策について、公共交通1、ワクワクワゴン根岸号、膝折り号、2、市内循環バス、内間木線、安心な暮らしのために、就活支援について。宮林里美議員質問。少子高齢化が加速する中で、家族のあり方も大きく変化しています。単身高齢者は、この20年で倍増しています。頼れる家族がおらず、入院等に関して自分の意思を伝えられない時や、亡くなった後の葬儀や納骨、遺品の整理等、不安を抱える方も少なくありません。家族の有無にかかわらず、誰もが安心して生きていき、亡くなった後も尊厳が守られる仕組みづくりが必要です。まず、就活に関する相談の窓口を設置すべきと考えます。本市において、就活支援の現状の取り組みについて伺います。福祉部長答弁。現在、朝霞市では、就活に関する直接的な取り組みは行っていませんが、医療と介護の連携を図ることから、アドバンスケアプランニングの普及に取り組んでいます。アドバンスケアプランニングは、本人が受けたい将来の医療、及び介護について、本人、家族、医療、介護の専門家と繰り返し話し合い、その内容を共有しておく取り組みです。令和6年度は、 医療職、介護職で構成するワーキンググループを中心に、専門職同士の情報交換会や市民向けのお届け講座を実施しており、今年度も継続して実施する予定です。その他の質問項目、乳幼児の避難支援について、学校給食について、HPV ワクチンの予防接種の周知について、ペットボトルキャップ分別回収事業について、高齢者の虐待防止について、増田智美議員質問。年々増加傾向にある高齢者の虐待ですが、対応には非虐待者だけでなく、虐待をしてしまう側にも目を向ける必要があると考えます。市における虐待防止について、現状と対応、今後の課題について伺います。福祉部長答弁。高齢者に対する虐待防止に関する取り組みについては、地域包括支援センターが窓口となり、虐待の早期発見、早期対応に努めています。相談対応の実績は、令和4年度37件、令和5年度31件、令和6年度37件で横ばいの傾向となっています。また、認知症に関わる取り組みとしては、認知症介護家族の集い、知恵袋や認知症の人やその家族、地域の方が定期的に集まるオレンジカフェを開催するほか、認知症の知識や予防について理解を深めていただくよう、認知症家族介護教室や認知症講演会を開催しています。今後、引き続き高齢者の権利擁護について周知に努めるとともに、虐待においては早期発見、早期対応に努めていきます。その他の質問項目、子どもの虐待防止について、障害者の虐待防止について、放課後児童クラブの運営方針の今後、西さやか議員質問、現在の放課後児童クラブ指定管理者の指定期間が令和8年度で満了します。令和9年度からの指定管理者選定にあたって、放課後児童クラブの運営に関する仕様書で新たに検討していることはありますか？また、利用者の利便性や子どもの権利を尊重した放課後児童クラブの運営が求められる中で、現状、市が認識している課題は、どのようなものがありますか？子ども健康部長答弁。令和9年度からの放課後児童クラブの指定管理者のあり方については、放課後児童クラブの運営が、より効果的かつ効率的に実施できる指定管理者を選定する必要があり、現状の課題や利用者ニーズを整理した上で、指定管理業務の水準を仕様書に反映させる事務を現在進めています。今後は放課後児童クラブ運営指針の改正を踏まえつつ、子どもに保障すべき遊び及び生活の環境や運営内容の水準の明確化を図っていきたいと考えています。また、放課後児童クラブにおける業務の効率化及び児童保護者の利便性の向上を図るため、入退室管理や保護者との連絡方法の ICT 化のほか、育成や配慮が必要なお子さんの対応、夏休みなどの長期休暇期間におけるお弁当の手配などが現状の課題と捉えています。その他の質問項目、放課後子ども教室、朝の子どもの居場所、枠配分予算から見る今後のための事業見直し、住宅密集地対策、朝霞市内における児童虐待について、須山健雅議員質問、文部科学省、厚生労働省、子ども家庭庁などからも啓発、防止、対応に関する指針が示されておりますが、令和5年度の児童虐待件数は、22万5000件超と確認をされているだけでも増加の傾向にあります。 そこで市内における児童虐待と認知される案件数、現況について、児童虐待と認知、判断された場合の対応について伺います。子どもたちの明るい未来を大人が作れるよう、市教育委員会も関係機関や学校、PTA 等、密に連携を図り、児童虐待がなくなるよう対策を望みます。子ども健康部長答弁。児童虐待において、子ども自らが相談するケースは様々な状況があり、多くは学校等の所属機関で相談を受け、相談内容により保護者から虐待を受けていると判断されるものは、児童相談所や子ども家庭センターに通告として連絡が入ることになります。連絡を受けた場合は、状況により、所属機関を訪問し、子どもと面談を行って、虐待状況や子どもの気持ちを確認の上、保護者への注意喚起や、所属機関で引き続きの見守り依頼等を行うようにしています。また、子ども自らが相談できるように、連絡先を記した名刺サイズのカードを、市内の全小中学校、および高校に毎年配布するなどして、啓発に努めています。なお、市の子ども家庭センターや子どもホット相談窓口に直接相談が来ることもありますが、関係機関と連携の上、それぞれの役割に応じて適切な対応を行っています。本市における児童虐待の認定件数は、過去3年間の統計で、令和4年度、309件、令和5年度314件、令和6年度351件となっています。その他の質問項目、各種相談窓口業務について、学校、幼稚園、保育園の安全対策について、市役所の危機管理体制について、自治会、町内会について、他、保育園の入所申請、黒川茂議員質問。来年4月入所を希望する市民の保育園入所のスケジュールを示してください。入所申請が電子化されますが、保護者として手間のかかる作業についてお示しください。公立保育園で0歳児入所を廃止する話もありましたが、セーフティーネットとして問題はありませんか？むしろ産休明けの56日から保育が必要だと思うが、8ヶ月になるまで預からない現状でも問題。0歳児保育がスタートした1996年以来、見直されていないが問題ありませんか？子ども健康部長答弁。今年度、国のシステムの標準化がある関係で、申請時期は、昨年度と同じ時期の1週間前ぐらいに始めたいと考えています。電子申請の場合、就労証明などの各種証明は、スキャンしてアップロードして申請をすることになります。所得関係では、基本的にマイナンバーと連携をしており、市内の方は、所得情報は本人から申請がなくても同意いただければ、確認が取れることになっています。今回はマイナポータルを通しての電子申請になるため、マイナンバーカードを保有していない方は、電子申請はご利用いただけないことになります。公立保育園の0歳児保育について、公立保育園を8ヶ月から2ヶ月、あるいは産休明けについては、現状は考えていませんが、その需要について今後見定めていきたいと考えています。その他の質問項目、公正な行政運営、会計年度任用職員の働かせ方、子どもの人権、ゴミ環境政策、都市計画、公共施設の課題、公共交通。
20、議会からのお知らせ、議会中継、録画配信。市議会では、インターネットで本会議における会議の模様をライブ映像及び録画映像により公開しています。ライブ映像、録画映像の QR コードがあります。 朝霞市議会中継で検索。議会の詳細は会議録で、市議会の審議内容を詳しくお知りになりたい方は、市政情報コーナー市役所別館4階のほか、図書館または各公民館図書室で会議録をご覧ください。市ホームページからもご覧いただけます。なお、常任委員会の会議録も、図書館または市ホームページからご覧いただけます。今回の会議録は8月下旬に公開を予定しています。会議録の QR コードがあります。または、朝霞市議会会議録で検索。議会の傍聴について、本会議は公開されていて、どなたでも傍聴できます。傍聴は市議会の活動状況を直接知ることのできる身近な方法です。意見書について、市民の生活環境の改善や福祉の増進を図るためには、市の力だけでは解決できない諸問題があります。このような時、市議会では国や県などの関係行政庁などに対して意見書を提出することができます。請願・陳情について、請願や陳情は市民の皆さんが直接市政などに関して議会に要望できる制度で、政治に皆さんの声を反映させる役割を持っています。請願・陳情はどなたでも提出することができ、提出された請願は所管の委員会で執行者の考えなどを聞いて慎重に審査されます。委員会での結論の出た請願は本会議で最終的に採決が行われ、その結果を請願の提出者にお知らせしています。また、採択の場合、その結果を関係行政機関に送付します。請願・陳情は文書で提出する必要があります。件名、用紙、理由、提出年月日、住所を記載の上、署名または記名押印してください。内容は市の仕事に関することや公益に関するものとしてください。用紙は重要な部分なので、その内容は理解しやすい文章で、理由や説明をはっきり記載してください。二つ以上の理由や説明がある場合は、なるべく箇条書きにしてください。施設の建設や道路など、場所に関する請願・陳情には、略図等、参考資料を添付してください。法人など団体の場合は、名称・事務所の所在地以外に、代表者の署名、または記名押印が必要です。請願者・陳情者が多い場合には、請願書・陳情書に署名簿を添え、表紙には代表者だけを記載し、他何人としてください。署名簿には署名者の住所を記載の上、署名者ごとに署名または記名押印してください。紹介議員は請願の提出要件となっていますので、表紙に紹介議員一人以上の署名または記名押印が必要です。陳情の場合は不要です。請願については審議の結果を請願提出者にお知らせします。請願書に記載された個人情報は議会の審議のために用いるとともに、会議録や朝霞市議会のホームページ等に掲載されるほか、行政文書として情報公開の対象となります。請願の受付はいつでも行いますが、定例会の開会7日前の午後5時までに提出されれば、当該定例会で審査されます。定例会と臨時会。市議会の会議には、定例会と臨時会があります。定例会は、毎年3月、6月、9月、および12月の年4回開催されます。詳細な会期予定については、開会予定日の5日前に開催される議会運営委員会で協議され、協議終了後、朝霞市議会のホームページ等で公表しています。臨時会は、次の定例会までの間に、 議会の議決が必要となる特定の事件に限って召集されるもので、原則として告示された特定事件に限り審議することになります。市議会の召集は市長が行いますが、議会運営委員会の議決を経るか、議員定数の4分の1以上の議員から召集の請求があったときは、市長は臨時会を召集しなければなりません。市議会の役割。市議会、地方公共団体は、私たち市民が毎日生活していくために必要な道路の整備、ゴミの処理、飲料水の供給や下水道の整備、子どもたちが通う学校や図書館の運営等々、多くの重要な仕事をしています。こうした事業を行う上で、地方公共団体には事業を進める側とその事業の内容を審議し、地方公共団体の意思を決定する機能の2つの機関が存在しています。前者を市長等によって代表される執行機関、後者を議事・議決機関といい、市議会が設置されています。議事・議決機関としての市議会は、市民の皆さんから選挙によって選ばれた議員で構成され、会議は合議制となっています。市議会は、事業の決定や推進にあたり、市民に代わって市民の意思を市政に反映させ、市民生活の中でいろいろな問題の解決を図る重要な役割を担っています。これは代議員による間接民主制と言われています。市議会と市長。市長は事業を策定・計画し、議会の議決により賛意を得られたものについて執行することになります。したがって、両者の意思が一致したものが行政として実施に移されるわけです。よって、市長と市議会はお互いに独立した組織として均衡と抑制を保ち、より良い関係の下で、より良い市政を進めるようにしています。市議会の仕事。市議会には、市の行政を住民の立場から評価・検討し、また、住民のための各種サービスについて、様々な提案をするために、いろいろな権限が与えられています。議決。市議会の仕事で、重要で代表的なものは、市長や議員から提出された議案などを審議して、その可否を決めることです。このように、議会が意思を決定することを議決と言います。議決の種類は、原案可決、修正可決、否決、同意、認定、承認、採択、不採択などで、議決を必要とする案件には、条例の制定や改廃、予算を定めること、決算の認定、重要な契約の締結などがあります。選挙・選任及び同意。市議会は、議長、副議長、選挙管理委員などを選挙によって選出します。また、市長から提出される副市長、監査委員、教育委員会委員などの選任、または任命について同意するかどうかを決めます。市政のチェック。議会は、市長から提出された議案に対する質疑、あるいは市の一般事務について質問をすることなどにより、執行機関の独創や偏りなどを指摘し、適正に行財政の運営が行われるようチェックしています。また、議会の議決により、調査・検査活動をすることができ、書面検査・監査請求のほか、法律に基づく調査権、地方自治法第100条などが与えられています。議員の発案権。議員は議会の議決事項に関し、予算案など議員に発案権のない事項を除き、自ら議案を提出できる権限を持っています。これを発案権と言います。意見書の提出。市民の生活環境の改善や福祉の増進を図るためには、市の力だけでは解決できない諸問題があります。このような時、 市議会では、国や県などの関係行政庁などに対して意見書を提出することができます。請願の審議。請願は市民の皆さんが直接市政などに関して議会に要望できる制度で、政治に皆さんの声を反映させる役割を持っています。市議会では市民の皆さんの要望などを請願書として受け付け、その内容を施策に反映させるべきかどうかを審議します。寄付行為の禁止について、議員の寄付行為は公職選挙法の規定により禁止されています。次のようなものが寄付禁止の対象になります。お中元やお歳暮、暑中見舞いや年賀状などの時効の挨拶状、当例のための自筆によるものを除く、本人が出席しない結婚式の祝儀や葬式の香典、祭りや親睦旅行への差し入れや寸志等、次回定例会の予定、次回定例会の開会は9月3日水曜午前9時からの予定です。請願の提出は8月27日水曜午後5時までにお願いします。議会だより終わり。